コリント人への手紙の第2です。開いてください。コリント人への手紙の第2、そしてですね、今日はですね、今朝は6章の、1節ずつのね、この学びになります。いつもはね、午後にやってますけれども、1節ずつはですね、今日はこの午前中にこれを行っていきますので、もう全部をね見ていくことになります。で、前回ね5章まで来ましてですね、このパウロがですね、このコリント第2においては実は2章からこう話をですね、自分自身が神の使徒であるということを弁明する話に、こう、まあ、全体がそうなんですけれども、特に2章の途中から、この14節からなんですけれども、そういうことを言っています。で、この中に出てくる言葉で推薦という言葉ね、だから私は推薦状が必要なのでしょうかというところ、覚えてますか？3章のね、ところから始まってますけれども、これがまあ鍵となる言葉になるわけなんです。で、パウロはもうコリントの教会をまあ立て上げた人であって、まあ、コリントの人たちはパウロをずっとまあ長い期間見ているわけであって、まあ、推薦状も、言い方よくないけど、へったくれもないわけなんですよね。あなた方自身が推薦状ですという言葉を言っていて、つまりパウロの働きの実がですね、まさにコリントの人たちであって、その信頼関係の中にある、この身がですね、もっと大事なんだよと、この形だけ目に見えるものというものではなくて、この内実ですね、これが大事なんだということを話しているわけなんです。けれども、彼らは、まだ霊的に幼い状態であり、そのパウロの心をですね、まだ全然知ることができない状況の中であって、そしてその中にこの偽使徒であるとか偽教師ですねが来て、その彼らの思いを煽っていたわけなんです。で、それでパウロは信頼関係を回復すべくですね、この話を続けているわけなんですけれども、難しいですよね。この信頼関係を築くというのはとても労苦の伴うことであって、壊れかけた信頼を回復するのも本当に難しいですね。で、パウロは自分のことを信仰的に父であると、で、彼らは子供であると、これ6章にも出てきますけれども、子供として話して、あなた方を子供のようにして話しているという言葉が出てきますけれども、思春期の難しい時期って、このね、お子さんを育てた方は経験されているのではないでしょうかね。父が息子あるいは娘に愛を持って近づこうとしても、近づけば近づくほど、まあ、心を閉ざして遠ざかっていくようなですね、ものがあるかと思いますですね。コリントの人たちも似たような感じなんですね。この自分たちをパウロが支配しようとしていると、責めているというふうに思い込んでいる、自分たちの心を狭くする、窮屈にしていると。なので、このパウロがこのように書いていても脅しているかのように、まあ、感じていたんです。この、まあ、YouTube の中に、まあ、あのね、タイですね、あのタイの国ですね、CM って結構こうアップされてるんですね、日本語字幕付きでね。でね、タイのね、生命保険の CM なんですけども、これいろいろあってですね、もうなんかね、5分ぐらいかなの CM が、なんかね、もう2時間ぐらいのね、なんか中身の濃い、すごい感動する話っていうのがあるんですよね。いやー、すごいなってこう思うんですけれどもね、まあ、その一つが、口の聞けないお父さんがに育てられている、おそらく高校生の女の子かな。で、彼はそのお父さんがろう話者なのでね、こう、いじめられるんですよ。もう口でこう話す時にも手話を使って話していくんですけれども、娘自身もちゃんとよく分かってないし、お父さんの言ってることを、そしていろいろ学校でこういじめられて、どんどんですね、恨めしくなってくるんですね。で、こうちょっと不良っぽくもなっていくんですが、ついにね、リストカットをして自殺を図ったんですよ。 でもう発見したお父さんは必死になって命を救ってくれるようにと、このお医者さんにすがりつくっていうところもあるんですけれども、またまたも同じ血液型だったんでしょうか、大量の輸血を申し出てですね、それで娘さんが一命を取り留めて、で病室で隣に寝ているのはお父さんだったんですね。でそこで、まあ、その場面が出てきて、お父さんが一生懸命こう手、この手話を使っている時の、実はこの娘に対する愛情に満ちた言葉だったっていうのがこう出てくるわけですよね。でそれで娘さんがその時にお父さんの愛を、まあ、こうようやくね、感じ取ることができたという、まあ、内容でね、もう涙なしに、まあすごいよね、本当 CM でこんなね、なんですけれども、まあ似てますね、このすれ違いですね。この親が愛せば愛するほどですね、煙たくなってくる、そしてもっともっと心を狭めてくる、けれども、成長するということが必要ですね、そこからね、まあ、思春期の子が成長して親のありがたさがね、分かってくるという、まあ、そういうことだと思います。でね、今日のメッセージの題がですから、狭い心に対する広い心、こっちがパウロとテモテの心ですね、広い心が、そして狭い心がコリントの人たちの心ですけれども、では一節をご覧ください。私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないでようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですと。神と共に働いているとパウロがまずに言ってますけど、これ5章の続きですね、覚えてますかね。前々回かですね、私たちは神の和解を伝える、まあ、キリストの施設だと、施設っていうのはいわゆる大使ですね、であるということを言いました。神が、この私たちが受けなければいけない背きの罪の処罰をご自身が受けてくださった、キリストにあって受けてくださったので、今はもう罪をすべて許し、この罪の責めをすべてご自身が受け取ったので和解をしておられるということなんです。だから和解をしておられるから、もうボールは受け取る側の方だけなんです。あなたはその和解を受け入れなさいとこのように言っていて、もう罪はその全部処理した、イエス・キリストにあって全部背きを取って受け取ったから、あとはそれを受け取るだけなんだよと、ね、和解を受け入れなさいというわけなんですね。で、まあ、前回も話しましたが、前回ですね、話しましたけれども、これをですね、私たちに、人間はなんか、神というものはいつもこう私たちの何かちょっとした間違いをこう罰するようなですね、こう荒探しするような、まあ、存在のように見てしまう。でこの福音でさえもですね、お前間違いを犯したら地獄行きだからな、ちゃんとこの行い改めたら、まあ、ちょっと許してあげるけどなっていうふうにこう捉えかねないわけですよね。けれどもそうではないと、もう、和解の言葉を私たちは委ねられていますよと。だから神と共に働く者として今進めると、神の恵みを無駄に受けないようにしなさいと。だから信仰によってただ賜物としてですね、贈り物としてこの救いを受け取ったわけなんですよ。行いによらないんですよ。でこのシンプルな、この救いの、この賜物をですね、今彼らは無駄にしてしまうようなことをやっているわけなんです。でそれは何かと言ったら、パウロに対して敵対的な思いを持ってしまっているということなんです。信仰によって、この恵みによって、救われているものであるにもかかわらず、その身としては平和でしょ、身としてはこの交わりがあるわけでしょ、それを、この自分の勝手な思い込みによって、その恵みの福音 をこう味わってないか、とどまってないって言ったらいいかな、うん、 違うところに行ってしまったり、特に偽教師がいますから、なんか違うなんかこれをやればいいんだっていうですね、このものをこの持たせようと彼らはしているわけなんですよね。でそうするともう敵対するしかないんですよ。自分たちの枠に当てはまらない人たちは全部こう何て言うかな、排除していくというか敵対していくっていうか、まあ、ちょっとカルトチック、カルトっていうかな、まあ、そういう、まあ、ものに入ると、その中ではなんか一致してるように見えるんですけど、みんな何て言うかな、その型にはめているわけなんですよね。だからそこからちょっとでも外れるともう排除ですよね。けれども福音っていうのは違います。福音はあのこう心が限りなく広がってるんですね。閉じてるのは自分たちの方だから、受け入れない人は自分たちが閉じてるだけで、でそれでですね、パウロはこのイザヤ書の予言を引用して、今は恵みの時、今は救いの日ですと。つまり今そういう時代の中にいるんですよと。恵みの時代であり救いの時代であって、今あなたがそのまま素直に受け入れればその恵みが働くんだよっていうことを教えているわけなんです。どうしてもここがあの日本人には難しい内容なんです。日本人は、お返し文化があるわけですね。お返しだから霊的にもそのお返し文化を入れ込んでしまう傾向がある。で何かって言ったら、そのままっていうのは無理なんですよ、難しいんですよ。でこれが先週のメッセージの内容ですけれども、そのまま受け入れる、そのままイエス様のところに行く、汚れたままで行きたくないんじゃないですか、ね、だからクリスチャンになるためにもある程度きちんとしてから行こうということを考えるわけです。実は私もね、葛藤があったんですね。4月1日だから間もなくですね、1989年の4月1日ですから、2022年の4月1日って、何年目になるんですか、数えてください、どなたか、33年前ですか。33年経つんですよ、ちょうど。でそれからずっとエイプリルフルクリスチャンと言われてるね、嫌な思いをしたんですけど、でその時にね、なんで4月1日の日曜日だったのかって言いますと、あの学校が始まるんですよ。大学2年生になろうとしてたんですね。でこういろいろと考える時があって、でね、もう絶対ね、大学が始まったら特にサークル、毎週ね日曜日サークルがあったからね、活動があったから、あのこれもう逃したら終わりかなって思っちゃった。自分でもなんか危機的なものを感じて、もうここでとにかくわからないけども、もうみんなの前でもイエス様信じてるって言わないとって思って、でそれで前に出てた。イエス様信じた人前に出てくださいって言ったから出てったんですよね。まあ、あのいろいろ考えんだよね、こうやって日本人ね、うん、であのね、ある大学生の人がさ、あの今こういうふうにも言ってね、僕クリスチャンになってからね、あの大学生の人がこう言ったんだよね。あのいや、クリスチャンになりたいと思ってるんですけど、社会人になってからね、あのちゃんとやっていけるかどうかっていうのね、クリスチャンでそれまで待ちたいと思いましてね、いや今受けられなかったら、もちろんもう皆さんね、もうあの笑っちゃうと思うんですけど、社会人になったらもっと受けられないですよ、大学生の時間のある時に受けられなかったらね。でそういう感じで、今が救いの恵みの時で、今が救いの日なんですね。そしてこの今このような恵みを受け入れてくださいということをパウロは嘆願している、お願いしているんですね、このコリントの人たちに。そしてこのような素晴らしい恵みの務めをパウロたちは受け取っているので、このために彼はもう全てを捧げています。3節をご覧ください。私たちはこの務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦していますと、まあ、この推薦という言葉が出てきましたが、つまずかせないようにこの務めのために、もうあらゆる場面でこの自分自身が邪魔をしないようにしていますと、このように言っています。彼らの生き様の中に、まあ、推薦状みたいな、ね、ものがあるんだということで言ってますね。で、私の、以前ね、ちょっとそうですね、通っていたっていうか、そうですね、礼拝に何度となく集わせていただいたですね、近所の韓国の人のね、牧師さん、 のところでね、彼がねすごくね興味深いことを話してくれました。まあ、日暮里駅に近いところですけれども、そこで、こういう例えですね、日暮里駅ね、こう改札降りて、西口東口あるんですけど、東口行くとですね、このエスカレーターあるんですよ。でエスカレーターが狭いエスカレーターなんですね。いわゆるね2列じゃないんですよ。だから普通1列そこで止まって、そして右側の方でこう動くことできるじゃないですか。でそのなくてもう1列だけなんですね。でそこなんですけど、階段もそのちゃんとあるんですね。で駅員さんたち、あそこはだから JR があって、また京成がありますけれども、駅員さんたちは必ず階段を使うそうなんですね。でね、彼韓国人なので、その制服を着ている時にその階段を使う彼らと、まあ、この自分を含めてるんですね、この韓国におけるスチュワーデスさんたち、客室乗務員ですね、私も韓国よく行っていましたので、彼の言ってることがよく分かったんですけど、だってソウルからですねインチョンに行くまで、まあ、1時間ぐらいかな、こうバスがこう結構通あるんですね。でそこでもうすでに大韓航空って、もう名前言っちゃったけどね、アナと大韓、アナじゃないやなっけ、2つあるよね、主にね、アシアナとね、まあ、大韓航空の話だけど大韓航空のねスチュワーデスのお姉さんたちが、まあ、そう言ったらちょっといけないかな、客室乗務員の方々がですね、それで、ね、もう普通のお姉さんみたいに振る舞ってるんですよ。もうちゃんと制服は着てるんですよ、ね、でお姉さんみたいに振る舞って、で空港に着いて、まあ、しばらくしてからなんかこうちょっとこうなんか客室乗務員っぽい動き方するんですよね。でそれまでは本当にお姉ちゃんなんですよ。私も経験して、ちょっと、まあ、いろいろ混乱があった時にですね、こう、ちょっと、ちょっととかって言ったら、もう泣き崩れちゃうんですよ、いきなり。もうなんか、女の子ですよ、もうその時には。もう、お客さんに対応してないんですよ。で、まあ、ね、こう、僕がほら、こういうふうに言って、ほら、韓国人がそういうふうに言っているってことで、ね、だから、低めてるわけですけども、彼は。で、そこからですね、制服を着てるか着てないかで、そのあらゆるところで誰が見てるかわからないじゃないですか。だからその先ほどのエスカレーター、エスカレーターを使わないでですね、階段を使って制服を着てる限りですね、そういうふうにするのがもっとクリスチャンですよと、いわゆるキリストのしもべとしてですね、神のしもべとして、あらゆるところでつまずきを置かないように神のしもべとして、まあ、推薦するというですね、もうそういういろんなところで、この誰が見ていても、いろんなところで誰が見ていても、その私はつまずきを与えないように推薦をしていますと。ということで、具体的に4節の後半からどのような状況かということを話していきます。すなわち苦難にも苦悩にも困難にも鞭打ちにも入獄にも騒乱にも疲れ果てた時も眠れない時も食べられない時も大いなる忍耐を働かせて、また純潔と知識、寛容と親切、聖霊と偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのですということで、この話していますが、また続くんですね。だけどここでですね、まあ、いろんなことを言っているので、こう分かりやすく話していきます。でこれ英語で読むとすごく分かりやすいんですが、3つの部分に分かれるんですね。このね、4節の後半から8節までがね、3つの部分に分かれるんですよ。8節かな、10節までですね、この4節の後半から10節までが3つの部分に分かれて、でね、これが前置詞を見ると分かりやすいんです。4節後半と5節は、英語で言うと in が使われています。つまりこういうふうになりますね、苦難にの中にも in ですね、そして苦悩の中にも、で困難の中にも、鞭打ちの中にあっても、入獄の中にあってもっていうふうに書いてあるんです。で、6節以降は、by っていうのは、よってって意味です。よって。また、純潔によって、知識によってってこれ続くんですよ。そして、 この8節以降ではアーズが使われているんですね。としてっていう、この推薦しているのが、私たちは人を騙すような、騙すもののように見えても真実でありというのがアーズっていうのに書いてあるんですね。だからとしてっていうのに書いてあるんですというふうに3つの部分に分かれるわけなんですね。で、最初のこのような状況の中にあってもということなんです。これ忍耐をまずね、最初忍耐を働かせて、だから忍耐の中でこれらのような状況を対応していっているわけなんですね。でこの苦難があってもこういろいろあって、そういう中にあって次に倍が書かれていて、それが純潔によって、知識によって、そのような中にあっても、だから苦難の中にあっても、入獄の中にあっても、疲れ果てた時も眠らない時も、純潔によって、知識によってということです。でパウロたちの特徴はね、誠実っていうことです、ね、これずっと見てますけども、純潔っていうか、その悪がしこいことを考えないで、こう何て言うかな、計算しないでこう動いているんですね。だけれどね、すごく大事なの、次に知識って出てくるでしょ。でこれがいくら純潔と言ってもですね、全部純粋に動いたらね、カルトの人たちだって純粋に動いてるんですよ、ね、いやむしろ末端の人たちってすごく純粋だから騙されてるんですよね。ですよね。知識が必要なんです。知識が必要です。その純潔によって、また知識によって、で寛容とありますけども、これね、日本語のね、寛容という、例えば第一コリントの13章で愛は寛容であれって最初で、これがね、ちょっと訳が違うなって僕思うんですよ。英語だとペーシェントなんですよね。つまり、この何か嫌なことされても、その、まあ、忍耐するってことですね。この耐え忍ぶっていうことです。耐え忍ぶと親切ですね。つまり、この嫌なことされても親切で返していくというですね。そして次に聖霊と偽りのない愛ってね、だから何か多くの困難があっても聖霊の力によって聖霊に満たされて、で偽りのない愛っていうのはすごい大事で、偽りのある愛っていうのはローマの12章を見ると悪に、ちょっと12章見ようかな。ローマの12、こう書いてるんですよ。愛には偽りがあってはなりません。9節ですね。悪を憎み善から離れないようにしなさいって書いてます。で、愛って偽ることができるんですね。偽りの愛。愛してるよって言っても、悪を愛してる愛なんて愛じゃないんだよね。神の愛は悪を憎む愛です。善から離れない愛です。ですね。そして、真理の言葉と神の力、そうですね、彼は真理の言葉を伝えて、偽りの言葉じゃなくて神の真理の言葉を伝えて、その時に神の力が現れます。まあ、これ説教しているものはすごい誘惑として分かるんですね。人々をね、こうにみんなに受け入れられようとしたら、真理の言葉を話したくないんですよ。離れる人出てくるから、必ず。よくあるのは、聖霊が語っておられるにもかかわらず、私はその人のこと全然知らないのに、なんで赤石さん知ってるんですかってね、こう反発を受けるんですね。いや違う、俺じゃないよって、聖霊が語っているんだよ。だから真理を語るとどうしても自分の力に頼りたくなるんですよ。こう何とかして受け入れられようとするね。けれども真理だけ語って、あとその時にこそ神の力が与えられて、神の力によって、自分の雄弁さとか自分のなんかへつらいとかそういうものではなくて、神の言葉のみを純粋に話して、それで聖霊が働いてくださって、神の力が現れるんだということですね。で左右の手にある義の武器によって、これそうですね、武器って言ってもなんかいろんな嫌なことされてもですね、やり返すっていう武器ではなくて、義を行っていくという武器によってですね、具体的に体を動かしていくっていうことですね。それでやっていくと。でそしたら今度褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりするっていうのは、ここが面白いっていうか興味深いね。褒められて好評を博したりすることだけだったら神のしもべとしてっていうのはよくわかるんだけども、そうじゃなくて悪評を受ける、そしられる、これも神のしもべの、特徴であるんだと ということなんですね。でこれすごく分かりやすい。なぜかといったら、さっき言った因というのとこの倍というね、因というのは困難があって入獄があっていろんなこう嫌なことが起こっているじゃないですか。これは目に見える形ですよ。で目に見えるものだけコリントの人たちは見てしまった。霊的に幼くて目に見えるところだとね、あの彼を見てると、まあパウロたちはなんちゅうかな、こう ひどいよねっていうか、大変なんだよこれっていうね、いうふうに見えるわけなんです。もっと問題がないクリスチャンってかっこよくないか、まあ、皆さんねちゃんとね知識あるからね、あのかっこ、いや別にそれかっこいいわけじゃないよって。でもともするとね、やっぱりね、あの思うじゃないですか、かっこいい方がいいよね、問題ない方がって、ずっこけてない方がいいよね、うん。だけど倍っていうのがあったでしょ。そのような状況の中でもこうやって応答してるよっていう。でこのあんまり見づらいんですよね。でイエス様ももう上辺だけで裁くなっていうのをユダヤ人たちに言われ続けて、すぐに おっしゃったわけですけども、彼らからいつも目に見える形で、例えば、あこの人本当に実はあの親なんかね、ヨセフが早く死んだんだよね、あのおそらくは。マリアにずっと育てられてるから、これはなんか実は不貧困によって生まれた子じゃないかとか、サマリア人だ実はお前はとか、悪霊に疲れてるとか、いろんなこと言われたでしょ。で、あの聖書ではベツレヘムからメシアが出るって言ってるのに、あいつはナザレだって、実はベツレヘムから生まれてるって、そうでしょ。でそれも一時期そこに移ったんですよ、あの住民登録で。だから それはよく調べればね、この分かるんだけれども、でもナザレ出身、ナザレのイエスじゃないですか。いやだからあいつは違うんだとか、こういうふうに。でこれが神のしもべの姿で、見た目は上辺は悪評なんですよ、そしりなんですよ。けれども実際を見たら倍ですね、これ倍を見て実際を見たら純真であり、この愛があり、このですね、今ここに書いてある通り聖霊の力がありですね。でこういうふうにパウロは自分のことを推薦しています。そして8節の後半、私たちは人を騙すもののようで見えても真実であり、人に知られないようであってもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持ってない人のようでも全てのものを持っていますですね。これがアズですね。だからこのような対応していくとですね、このように見えていても、この大事なのは見えていても実はそうじゃない。見えていても実はそうじゃないって。で、パウロじゃないよ、コリントの人たちは見えているようでもっていうところばっかり見てたんです。これがね、霊的な、なんかね、あの、成熟度ですね。彼らはキリストにあって幼子だって第一コリントに書いてますけども、見えている方しか見てない。わけですね。けれども、そうではないっていうふうに言っていて、例えば騙す者のようであっても真実だってあります。でこれ第2コリントの最初の方に書いてありましたが、この計画を立てて計画を変更するみたいなことがあったんですけども、でパウロはちゃんと説明してるんですね。あなた方が、私がバーンと言ったらね、問題解決をするときにパウロが仕切っちゃうことになっちゃうから、あなたたちが自立して自立的な信仰によって、今問題があるあのほら近親相関の人がいたじゃないですか、でこの罪を犯してね、でそれあなたたちがきちんとそれに対処できるように協力するという形でいきたいと、支配してこうなんか指示することしたくないと、だからちょっと遅らせているんだよっていう気遣い配慮だったんです。なのにコリントの人たちは、なんで来るって言ったのに来てないじゃないかって、パウロってそうやって人を騙す人なんだねって、こういうふうに見ちゃったわけです。だ真実だと。で人に知られないようでもよく知られている、そうですね。あのパウロって多分こうなんかね、あのよく出てくるこう有名な人ではないんですよ。こうお茶の間でもこうよく出てくる人いるじゃない。でもよく知ってる人たちの中では、こう本当にこの人ってすごいよねってこうあるよね。でお茶物に出てくるのは芸人ですよね、簡単に言うとね。でそこでなんか違う芸人の人なのにさ、なんか全てのことをなんか分かってるかのようにいつも解説するじゃない、こうなんかね。そういう人じゃなくて、パウロはそうじゃなくて、もう本当に知られている人たちにはよく知られているようなこう形で動いていたわけで、 で、あとはね、この死にかけてるけど生きてるって、これね、実感するよね。だってもう彼本当に文字通り死にそうになってるからね、生きてるよってこう言ってるわけですよ。で、懲らしめられてるようでもね、こう鞭打ちされてるけども殺されてないしね。で、こう次が好きなんですよ、私。10節、悲しんでるようでもいつも喜んでる。あのクリスチャンの、あの理想の姿って、どうしても僕たち勝手に思い込んで、ハレルヤー、いつもね、こう元気でね、いつもハッハッとかって喜んでね。でこれもね、立法主義になりがちなんですよ。こうね、ずっとね、いや、こう教会の門来る車で、でもここではニコッてしなきゃいけないかなとかって思って、ニコッとするで、これが終わるとムーとかなっちゃってね。それはね、違うんすよね。悲しんでるって悲しみって現にあるんですよ。なんだけど、なぜか分かんないけど、やっぱり喜んでるよねって。で、これ次も好き。貧しいようでも多くの人と思わせ。これ現実なんですよ。牧師トークっていうのがあってね。牧師たちが集まると必ずね、こう出てきちゃうトークがあって。で、私は、うちの教会はね、この献金は、こう誰が捧げてるかって見えないようにしてるわけですけれども、まあ、そういう献金袋っていうのがね、こう、ある教会もあるんですよね。でそうするとね、まあ、こういう悩みが出てくるんですよ。だからそういう悩みを作らないようにね、こうカルバリチャペルっていうか、このチャックもそうだったんだけど、やってないんだけど、こう社長さんがね、こうもう結構大きな会社の社長さんがね、えっていう、こう献金額だって。だけど実はそんな所得がないって分かっね、もうはっきりしてる人が捧げてる。で実は献金とか宣教団体にしても、何かクリスチャンの団体にしても、実はそういう人たちが少額に見えるんだけども、捧げて捧げて積み上がって多くの額になってるんですよ。例えば私たちがこう関わっているブリッジポーピースですね、このエルサレムポストってところに出ましたね。これ普通の一般紙に出て、ウクライナにいるユダヤ人を助けるのに6000ドル以上か、6000万円か、6000万円だ。だからもっと高いわ、7000万円ぐらい集まっちゃったんですよ。でも多分ね、大金持ちがね、バーンと出したんじゃないと思いますよ。で日本の人たちも多分出してると思う、かなりたくさんの人たちが。で貧しいようであっても、多くの人を富ませ、何も持ってないようでも全てのものを持ってます。あ、これ僕自分ちょっとね、ちょっと誇らせてください。なんかね、ね、お金ないように見えてもなんか結構全部揃ってるみたいなね。こう、まあ、今コロナだから行けないけど、結構ね、海外旅行も行っちゃったしさ、ね、まあ選挙目的だったり政治旅行とかでさだけどこういう形で神様全て与えてくださる、ね、パウロが言いましたでしょ。このパウロも、なんだっけ、神、キリストイエスにある神の栄光によって全ての必要を私、神は満たしてくださると、ピリピ書に言っていますね。何も持ってないようでも、この全てを持っていると。で、これは、本当に、こう、霊的に、成長しているからこそ、パウロの、こう、働きをね、認めていくことができるわけで、それで11節なんですよ。コリントの人たち、私たちはあなた方に対して率直に話しました。私たちの心は、広く開かれていますと。で、ここまで、この2章の途中からここまででずっとこの弁明してた、ずっと。私は神に立てられた使徒ですよということを弁明して、率直に話しましたと。で、心は広く開かれています。これ偉いですね。ね、心広くするってね、自分を脆くするので、こう自分を弱い立場に置いちゃうじゃないですか。だから大体人間は、まあ私も、こう自分の弱さを思うとね。で、こうなんかやっぱこうなんていうの、城を作ってるのね、こう砦を。ね。で、守るようにしてる、自分が傷つかないように守るわけ。だから信頼関係っていうのは本当に広げていくっていうのをどこまでできるかっていうところにかかってくるんですけれども、パウロは今、広く開かれてると。自分のこの、こう脆い部分もですね、こう全部こう開示してですね、そして、見せていますよとこう言ったんです。偉いですね、これね。やっぱ愛ですよ、彼らに対する。で、12節、あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなってはいません。むしろあなた方の思いの中で狭くなってるんです。私は子供たちに語るように言います。 私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください。ここは冒頭で話したことです。愛の心で接しているのに、むしろあなた方が心を狭くしているんだと。だから今心を広くしてくださいって促してるんです。で次ね、14節から違う話題になるんですが、実は深く深くつながってます。14節有名なこの不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけませんとあるんですが、実は彼らがなんで心を狭くしてしまっているかというのは、彼らが人間的に、この自分が何ていうかな、こう寛容な人間というか広い人間に人間的になろうとしてしまったんです。で何かというと、それが不信者の人たちと折り合いをつけていこうとしていて、それは無理なのにもかかわらずそれをやっていこうとして、そのキリストの純粋な福音とその世の中のことをミックスして、それでやっていこうとやりくりしていたんですね。イエス様は狭い門から入りなさいと言われましたですね。だからあの福音というのはイエス・キリストの皆によってのみ救われるということで、でこれはこれ聞くだけで、聞くだけだとね、これは何ていうのかな、なんかじゃあ狭くなっちゃうのかなって感じるじゃないですか、心がね。今までこういろいろとこう心を広げたのに、イエス様だけって言ったら心が狭くなっちゃうじゃないかってこう感じるじゃないですか。でも実はその逆なんです。だってイエス・キリストって全ての全てじゃないですか。知識の全ての、知識と知恵の全ての宝はキリストに隠されていると、これ最初にあります。万物は御子によって作られて、御子によって成り立ち、御子によって至ると書いてあります。で人に対して寛容になるということも自分のここのここ心次第なんですよね。その寛容になる心というのはキリストによって広げられる。だって罪人を救うためにイエス様来られたんですよ。主税人と遊女と食事をするほどだったんですよ。非難を受けてだってイエスも交わったんですよ。これほど心の広い方はいらっしゃいません。このキリストの心を受け取るために、キリストに満たされなさいという意味での狭い門を通りなさいということなんです。でこれ愛入れないはずなんです。愛入れないんですね、これ不信者と首。でも人間的に考えてこれをこう混じり合わせると、実はあのその世のこの考え方ですね。でそうなるとあの心が広くしているようで、まあ、狭くなっていってしまうわけなんです。でここで注意しなければいけないのは、あのクリスチャンたちの、まあ、もう一つの過ちっていうのが、そのあれですね、霊的にように 見えていて、実はあの立法主義的な、ね、ものが入ってくると、あのこれはまずいですね。これ文字通り狭いっていうか、ね、あの自分たちの考えに合わない人たちをですね、こう受け入れていかないっていうですね、あのことをやってってしまいますですね。そうですね、もう長くなっちゃうからね、もうここでまた後で交わりの時にお話ししたいと思いますけれども、続けますね。14節で、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有しているでしょうということで、共有できないんですよね。だけどコリントの人たちは第一の手紙で見たように、世の知恵に頼っていて、ギリシャの文化や哲学のいろんなこの自由な考えっていうんですかね、いろんなものを許容すると。だけども実は、それは無理なんだよということを今パウロは話していて、キリストの愛の広さ、深さ、高さ、長さを知っていきなさいというところに立っていく必要があるわけなんです。まあ、首輝きって分かりますよね。この、あの牛が運ぶときに、この農具を運ぶときにね、こう引いていくときにあるけど、牛がこう2頭あるわけじゃないですか。こう首輝きをつけるんだけど、釣り合わない首輝きはつけないようにしなさいと、まあ、こういう意味ですね。で正義と不幸にも関わりはないし、光と闇も関わりはありません。 でキリスト、ベリアルっていうのはこの悪魔のことですね。調和はないわけだと、でこう言ってるんですね。でここで大事なのはイエス様は関わってはいけない、ごめんなさい、パウロは関わってはいけないって言ってるのであって、イエス様はその食事を一緒にしてましたですね、この罪、主税人とか遊女と。でここ大事なんだけど、共有してはいけないって意味なんです。罪と罪をイエス様は交わってたけど共有はしてないんです。むしろ彼らの方が悔い改めに導かれたんです。覚えてますか、この不道徳な女がイエス様の御足に近づいて彼女が悔い改めてるんですですね。そういう意味で私たちは、ある意味で宣教師魂を一人一人が持つ必要がある。つまり何か使わされてるんだっていうことなんですね。使わされてるからそういう人たちの一緒にいるということであって、自分が願ってその人たちと一緒のものを持つということではないんだよということなんですですね。で次に16節に、神の宮と偶像に何の一致があるのでしょう、私たちは生ける神の宮ですと。5章のこれね、第2コリントの5章からの続きなんですね、これね。覚えてます、神の建物の話をしてました。私たちの復活、与えられる復活の体が神の建物で、そして私たちの今の体が幕屋だって言ってましたよね。つまり私たちは神の御霊が与えられている器なんですね。神の宮なんです。で、16節、後半。神がこう言われる通りです。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということで、神の宮なのだから、神が住みよいところじゃないとまずいですよね。レビ記の26章の12節からの引用なんですけれども、神ご自身がイスラエルの荒野の旅において、または約束の地ですね、そこにおいて間に住んでくださって歩んでくださるという、この神様との交わりがあるんだよということなんです。だから個人的な関係、神が私たちの神であり、私たちは神の民なのですと。で17節、それは彼らの中から出て行き、彼らから離れよ、主は言われる、汚れた者に触れてはならない、そうすれば私たちはあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、万軍の主は言われるということですけど、これね、イザヤ書の52章の11節からなんですね。17節はこの離れよっていうのをね、これ何かっていうと、これイザヤ書に何書いてあるかっていうと、もともとの背景はバビロン捕囚にいるイスラエルの人たちが帰還できるようになってるんだけれども、とっととそこから出ていこうねっていう呼びかけなんですよ。でそこに慣れ親しんでいるから、その汚れがあるわけじゃない、バビロンの異教とかね、そのいろんな不道徳なものであるとか、でそこから離れて、未練を残さないで離れて行きなさいと。でエルサレムに行こうと、シオンから良い知らせが出るっていうのがこう手前に書いてあるんです、このイザヤ書に。シオンっていうのはつまりエルサレムですね、福音ですよ。から良い知らせが出てるから、あなた方は離れなさいと神様が呼びかけているんです。で呼びかけに応えると、この43章の6節に書いてる、私たちの息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよって書いてあるんですが、ここに書いてあるように、娘息子となることができ、父、神様は父のようになるんだと。つまり個人的な家族のような関係になることができるんだよと言っているわけなんです。いかがでしょうか。ここまでですけれども、この神様との交わりにおいて、その世との関わりから、この離れなければいけないんだよということです。でこれは物理的に世との関わりをなくせって言ってみるんで、もう一回ね繰り返しますよね、じゃないですよと。けれども、その心の中の価値観においてですね、世との関わりから離れることによって、愛の心をパウロのような持つことができて、心を広くしていくことができるんだよということですね。でこのプロセスです。でこのプロセスです。ぜひね、この、次ね、7章に入ると、清めを全うしなさいという言葉があるんですけれども、そういうところに進んでいきましょうですね。 お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当に今日は、このパウロが愛の心を持って心を広くしているところを見ることができました。で、私たちもこのいろんな世の中でいろんなことが起こって、自分の生活の中でもいろんなことが起こってきますけれども、この悪い意味で折り合いをつけることがないように、むしろ離れてこの神様、あなたとの交わりを深めていって、その中で人々に忍耐を尽くして、この許していって、純粋な思いで接していって、聖霊に満たされて、そのように過ごすことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。